福場氏の手紙。近頃あちこち移転するために手回りのものを片付けましたとき、古い手紙の束を見出しました。いろいろの人のがありますが、その中で一番古いのは福場美星氏のです。封筒はありませんが、文面によって大抵時がわかります。福場氏は諏訪の藩士ですが、中央に出て出世をなすったので、西天音氏の男爵、福場氏の子爵が里人の誇りなのでした。福場氏は主従でした。親御さんが、その体では見込みがないから廃着地すると言われたとき、どうか少し待ってください。必ず何かしとげますからと泣いてお頼みになり、江戸へ出て国学を専攻して世に許されるようになりましたので、明治天皇ご即位の時の制度などは福場氏の総意に基づいたように聞きました。御所では両陛下のお歌を拝見せられ、元老院議官というお役をお務めでした。その頃、私がポツポツ味噌一文字を並べましたので、亀池で何かお集まりのあった時、お父様が福場氏にお目にかかって、私のことをお頼みになったのです。無論、お兄様とも相談の上でした。福場氏は心よく承知なすって、昼は勤めで忙しいから、泊まりがけでおいでなさいとおっしゃったというので、六番町のお屋敷へ祖母と一緒に折々伺いました。お手紙の数通はその頃のもので、から紙の巻紙に書いてあります。裏千鳥、筆。右、ご出演なさるべく候。果実の英奏、お返し申し上げ候。18日。森きみ子様、美声。池水鳥、山松。右、二代、ご出演なさるべく候。このほどの歌、点検いたし候。かしく、12月4日、森きみ子様お返事、美声。福場氏はいつも馬車で出入りなさいます。その頃、夫人はいらっしゃいませんでした。お写真を見せていただきましたが、すらりとした立ち姿。おすべらかしに火の袴。宮中へ三代の時のお姿でしょう。お品が良くて立派なものでした。ご主人が主従のお体に大礼服を召したのとお並びになったらどんなでしたろうか。それはそれは大切な奥様でしたが、ふとした病気でお亡くなりになったのです。お医者もそれほどの大事とは言わなかったそうで、いよいよ御臨終というとき、傍らにいたお医者に、大喝して帰れと言われたそうです。さぞかし残念におぼしめしたのでしょう。最初の奥様のお子に、隼人様というご養子をなすって、お孫様もありました。隼人様は地方のお勤めですが、御邸内に広いお家がありました。ご状況の折のお住まいです。お屋敷には若くて美しいお召し使いがいまして、6つか7つくらいのお嬢様がありました。祖母などは親しげにお名前を呼んでお心安くしていました。夕方、 お馬車の音を聞くと、そのお嬢様とご一緒に走り出てお迎えをします。お体が小さいので、馬蹄が扉を開けてからお降りにならなければ、お姿は見えません。往来の人は、空馬車が走ると思っていたと言います。初めて伺った時には、前日お客来だったそうで、床の間に皇后陛下、後の昭憲皇太后のお短冊が掛け軸になってかかっていました。赤字に金箔を置いた短冊に美しいお字で書かれていました。早速写し取りましたが、幾年か経つうちにその手帳を失い、お歌も忘れました。広いお座敷の襖が黒塗りの縁で、浅葱色の大きな門型がポツポツあるのを、芝居で見る御殿のようだと思いました。お庭は広く、立ち木も多くて、六番町の化け物屋敷と人は言いました。きっと荒れた屋敷をお買いになったのでしょう。曲がりくねったお廊下などがあって、かくれんぼをするに良いのです。小さいお嬢さんと夢中になって遊んでいると、おばあさまに叱られます。今日はお習字だよとおっしゃると、墨をするお手伝いをします。毛線を敷き、太い筆を取って、いろいろお書きになるときには、きっと一、二枚はいただきました。ある人がいただいたお短冊が百枚になったからと、それを版にしたのをいくつか持ってきたことがあり、その一冊もいただきましたが、焼きました。中秋の名月の頃、月見に連れて行こうとおっしゃって、お嬢さんともご一緒にお供をしました。その時初めて馬車に乗りました。上野の八百善へ行ったのでした。料亭もその時初めて入ったのでした。木が茂っていますから、月はよく見えなくて、葉が暮れに光が差すだけです。ただ、おずおずと珍しいごちそうをいただいていました。お嬢さんは平気です。いつもおいでになるのでしょう。あるとき、宮内省からのお使いが、女官のお手紙を持ってきました。厨房書の二つ折りに、美しいチラシ書きで、なかなか読めません。近々、暮れのおめでたさ、どなたも同じおことに喜び入り参らせそうろ。いよいよおすぐれ遊ばし、寒さのおさわり用もあらせられず、おさえざえしくいらせられそうろおこと、数々おめでたくお喜び申し上げ参らせそうろ。さようにそうらえば、このおまなりを、まことに粗末のおことにおわしましそうらえども、歳末のご祝儀申し上げ参らせそうろうしるしまでに、差し上げ参らせそうろう。なお、いく久しく、万万年までも、相変わらずと、祝い入り参らせそうろう。末ながら、どなた様にも、よろしくお申し伝えいただけ候よう願い上げ参らせ候。おもくろくにて失礼のおこと、よろしくお断り申し上げ参らせ候。めでたくかしく、なおのことのほか冷え冷えしく、ずいぶんご自愛遊ばし候よう願い上げ参らせ候。なおまた、新年に愛なりそうらわば、部長法の映像を伺い申し上げたく、よろしく願い上げ参らせそうろ。めでたくかしく、なおこ。 福場美聖様、人々。福場氏はご覧になると、ご自分のお名前の肩へ墨を引いて私にくださいました。ご覧になった印でしょう。珍しいお手紙と取っておきましたのが残っています。そのうちに新しい奥様をお国元からお迎えになりました。これということもないおとなしやかなお方でした。いろいろの先生が来られます。お花、お茶、お香、すごろくの先生などまで来られます。地方での奥様に子爵夫人としての教養をおつけになるのでしょう。若いお召使いはその頃は見えませんかった。いろいろの人が出入りするので、ある時、お妹さんとおっしゃる方にお目にかかりました。白髪まじりの大柄なお方でした。福場氏は指さして、これは川女房だよとおっしゃいました。何のことかわかりませんかったが、若いという反対の方言かと思われます。そのお連れ合いらしい中年の人が羊めいたことをしていられました。いつか、一年ほど過ぎましたある日、お父様のところへ福場氏のお手紙が来ました。珍しいことです。前略。お君様こと、東京女子師範学校中の高等女学校に募集いたしそろ、先週かと申すへお出しそうらあばいかがや。これは、おいおい新聞広告に見えそろ通り、当月15日までに願書を出しくだされたく、右下中に、英語、和文、音楽。丸、これは西洋ピアノより舞踏まであり、日本のことも間にあり、右学ばせそうらあば、よろしかるべきかなど考えそうろ。お考え受けたまわりたく、とりあえずキーを得たくそうろ。そうそう。2月3日、美聖、森静雄様。なおなお、皆様へよろしくお願い申し上げそうろうなり。こんな不規則な稽古では仕方がないと、誰も言っていたのでしたから、すぐ願書を出しますし、養蜂中のお兄様にも通知します。田舎育ちの者が知人もない中央の学校へ受験に行くというのを案じたのでしたが、すぐにドイツから返事が来て、不合格でも心配するなとあったので、気が楽になりました。幸いに入学しましたが、入学すると、今までと違ってぐずぐずしてはいられません。乗り物の不自由な頃ですから、おばあさまと一緒に本郷の素人下宿に移り、そこから学校通いです。それでもう福場邸通いはやめました。学校を終わるとすぐに縁づきましたので、福場氏にはいよいよご疎遠になりましたが、ことあるごとにお知らせだけはしておりました。おふみこまごま拝見。先般もありがたく候。みなみなさまご安全めでたく、くれぐれお喜び申し上げ候。小生念がにて森様へ差し上げ候こと、こまごまお示し。ご老人様へは喜びのこと。ありがたく存じいそうろ。この度、森様お祝い品ご入念痛み入りそうろ。お礼おついでにお頼み申しそうろ。 なおあなたよりもお祝いの品に預かり、痛み入り候。いずれこれよりお礼申し上ぐべく候。センスだけ、あり合わせを呈し候。ご入手くださるべく候。ご出張の先のことご暗示も候らわ。森ご老人のことくれぐれご暗示あげ候。なお、あなた様方も、お留守はさぞさぞご配意と存じ申し候。学士院の選挙人と申し候。いかが愛なり候やと存じ候。こなたよりは出し置きそろことに候。先は右一応のお礼まで申し上げ候。早々金言。7月4日、美声。小金井様参り。くれぐれご用心、僭越に候。かしこ。なおなお、出来合いのうちはとう、ご将来に入れ申し候。ちょっと踏み定常候。収書のところ、ご安全、経過の至りに候。さて、先般はご来社くだされ、かつお土産に預かりそろところ、即通にてお目にかかり申さず失礼いたし候。その後、ご書面にも預かりそろところ、平賀中ゆえご無印申し候。この節、少々解放候。しかし、多失いたしかねそろまま、ご無礼つかまつり候。この襟、粗物ながら定常。丸。蘭の絵は、御苑にある文を写させ申し候。ご昇流くだされたく。他、粗大なる当願一つお目にかけ申し候。まず、果実のお礼まで格のごとく候。早々金言。9月10日、美声。小金井君子様参る。この二通の手紙は、一つは主人が北海道へ愛の研究に出張した時のことらしく、時期も7月でしたし、当時お父様も具合が悪かったのでしょう。学士院云々もその頃のことでした。あとの一通は、わざわざお使いで私に下すったのです。半襟は新宿御苑の蘭の花を染めた珍しいもので、幾十年を経てすっかり色はあせながら、今も手箱の中にあります。なお、粗大な冬瓜とありますのは、全く珍しい見事なもので、親類中に分配していただきました。ご養子、隼人氏は園芸の研究家で、近世にもてはやされる福場いちごというのは、同氏の始められたものと聞きました。ただいま、私は二番町の親戚の家におりますが、昔伺った二番町の福場氏の邸宅は、どのあたりかと尋ねても、知っている人がありません。何しろ、半世紀どころか、70年も前のことですから。